創世会、藤原正光。質問します。脱炭素社会に向けて、事業活動を再生可能エネルギーで賄う、市内企業の支援や、町内ペーパーレス化につながるオフィス改革をし、温室効果ガスの大幅削減を推進するとともに、世界気候エネルギー首長制約に署名登録する考えはないか伺う。
お答えします。着実に脱炭素化を進めていく。現在掛川市ではパリ協定に批准した国の数値を目標に地球温暖化防止実行計画の更新をしています。今後着実に脱炭素化を進めるために、市民、事業者、行政の共同で取り組む新電力の設立やスマートハウス、スマートオフィスの普及拡大などの取り組みを進め、署名登録については検討していきます。
質問します。これまでの事業を世界の物差し SDGs で捉えては、次世代への啓発や企業、大学、NPO との連携を考えた SDGs を推進するために、市長を本部長とするSDGs 推進本部を設置してはいかがか。
お答えします。 SDGs の視点を反映した施策を組み立てていく。来年度に総合計画の基本計画を見直し、 SDGs の視点を反映した施策を組み立てていきます。各施策の推進にあたり、 SDGs の視点で毎年進捗管理や点検を行うことは大変有効なので、推進本部を立ち上げ、部署間、施策間の連携を図り推進していきます。
日本共産党、勝川志穂子。質問します。原発事故から市民の命を守るために安全協定の見直しを。4市で結ばれている安全協定には再稼働事前了解条項がない。協定見直しのための勉強会開催や東海第二原発への職員派遣をするべきではないか。
お答えします。東海第二原発に赴き確認をする。職員に対しては東海第二原発周辺子孫に行って、協定をどういう経緯で締結したのか確認をしていくことが大切だと伝えてあります。
質問します。保育・学童保育の待機児童解消のための施設整備を。基準違反となっている学童保育所の緊急施設整備と、待機児童をなくす子ども・子育て支援事業計画目標設定のあり方は。
お答えします。対応や方策を検討する。基準をオーバーしているところはしっかりと対応を検討し、補正予算で改修を行います。計画数値目標については、将来、推計人口やアンケート調査の分析結果をもとに、考えられる影響要素を考慮して、できる限り正確にニーズ量を算定し、必要な確保、方策を検討していきます。
その他の質問事項、動物愛護法の精神に立ち、ペットなどの愛玩動物と共生できるまちづくりについて、子育て支援策、国保均等割免除、給食費助成について。